ヨシュア記の4章と5章。ついにそのイスラエルの民がヨルダン川を越えて約束の地に入ってきました。で、一番最初にそのエリコという町を、取るんです。取るというか、その占領するというか、攻めて取るんですけど、その前の話です。今日はそこまで行かないです。これから行くぞっていう、その、まさにこれから行くっていう、その直前までの話です。一言に祈ります。天の神のお父さん、どうぞ今日もここに書いてあることを通して、あなたのことがよくわかるようにお助けください。あなたが今日も今ここにおられて、この3000年とか、もっと前の出来事の中で書いてあるあなたと、今現代に生きる私たちとの、その点と点をどうか結んでください。もし私たちがこの現代であなたに従って生きていくために必要な糧をどうか与えてくださるようにどうか助けてください。語る私をどうぞ強めてあなたの力によってあなたの言葉を説明していけますようにお助けください。またここにいる一人一人、これを聞く一人一人にあなたが力を与えて、ここに書いてあることをあなたが知ってほしいと願っておられることを理解できますように理解する力も、あなたの愛を知る力も与えてください。お願いします。お願いイエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。ヨシュア記の4章の1節から9節まで読みます。民がすべてヨルダン川を渡り終わったとき、主はヨシュアに告げて仰せられた。民の中から12人、部族ごとに1人ずつ選び出し、彼らに命じて言え。ヨルダン川の真ん中で祭司たちの足が固く立ったそのところから12の石を取り、それを持ってきて、あなた方が今夜泊まる宿営地にそれを据えよ。そこでヨシュアはイスラエルの人々の中から部族ごとに1人ずつあらかじめ用意しておいた12人のものを召し出した。ヨシュアは彼らに言った。ヨルダン川の真ん中のあなた方の神、主の箱の前に渡って行って、イスラエルの子らの部族の数に合うように各自石一つずつを背負ってきなさい。それがあなた方の間で印となるためである。後になってあなた方の子供たちがこれらの石はあなた方にとってどういうものなのですかと聞いたなら、あなた方は彼らに言わなければならない。ヨルダン川の水は主の契約の箱の前でせき止められた。箱がヨルダン川を渡るとき、ヨルダン川の水がせき止められた。これらの石は永久にイスラエル人の記念なのだ。イスラエル人の人々はヨシュアが命じた通りにした。主がヨシュアに告げた通り、イスラエルの子らの部族の数に合うように、ヨルダン川の真ん中から12の石を取り、それを宿営地に運び、そこに据えた。ヨシュアはヨルダン川の真ん中で契約の箱を担ぐ祭司たちの足の立っていた場所の下にあった12の石を立てたのである。それが今日までそこにある。3章で学びました。ヨシュアがその契約の箱を担ぐ祭司たちに先に進んでいきなさいって。で、880メートルぐらいその後ろに下がって、エコップから中央タイヤぐらいまで。で、民がそのついていったんですよね。で、ヨルダン川をこれから渡るという時に何も起こらないんですよ。足の海が。その航海が二つに分かれたみたいに。その分かれているところを民が通っていったのが、最初そのエジプトから出てきた時の、出エジプトをしてきた時のイスラエルの民でした。で、今回何も起こらないんですよ。でも神に従って、その契約の箱を担ぐ祭司たちが、その彼らの足が水についた時に、25キロぐらい離れたそのアダムという町のところで、その水がせき止められて、水がどんどんどんどんその突っ立っていくんですよね。で、そうやってヨルダン川の水がせき止められて、その水が乾くわけですよ。そこを渡っていくわけです。どんなに少なく見積もっても200万人のイスラエルの民と、何百万っていたその家畜たちも一緒に全部ですよ。渡ってたんですよ。で、その時に、その後に、その12の石、だから記念になる石を、その、石の柱というか、石を積もうって。 で、十二の石っていうのは、イスラエルの各部族が、イスラエルの部族って十人ありますから、その各部族に一人ずつ割り当てられたんですね。で、三章の時点で、その十二人を選びなさいって、その三章の十二節に書いてあります。ヨシュアが、部族ごとに一人ずつイスラエルの部族の中から十二人を選び出しなさい。それでも十二人が選んであったので、選ばれてたので、その十二人をその送り出して、で、祭司たちが立っているそのところのその川底というか、まあ乾いてますけど、その時のね。その石を持ってきて、そこに据えましょうって。でも、ここに書いてあるように、五節の後半、各自石一つずつを背負ってきなさいって。こんなんちっちゃいんじゃないんですよ。石を背負ってくるっていうぐらいだから、結構な大きさだと思いますよ。だからその十二の石を積むんですよ。何のためか。ヨルダン川の水がせき止められたことを永久に覚えるためのものですよ。それを見るたんびにイスラエルの民は思い出すんですよ。ああ、私たちはそのヨシュアに引き入れられて、その神の不思議な技として、そのヨルダン川の水がせき止められて、その乾いた土地を渡ってきたんだったなって。まだその一世代目の人たちだけじゃなくて、これはそのこのことを経験しなかった子孫たちに伝えるためでもありますよ。なんでこんな石が12個積まれてるんですかって。これは何のためにあるんですか子供たちが聞いてきたら、何の関係があるんですかって私たち、あなた方と。ヨルダン川の水が主の契約の箱の前でせき止められたんだって。で、箱がヨルダン川を渡るときにヨルダン川の水がせき止められて、この石っていうのは永久に永遠にイスラエル人の記念になるものなんだって。そのことを覚えるためのものだよって。神がこういうことをなさったんだって。自分たちのためだけじゃないですよ。それを自分の子供とか、自分の孫とか、で、その自分たちの、その周りの人たちに伝えるものなんですよ。この記念の石っていうのは。そうやって永遠に、イスラエルの中で神がしてくださったことを、覚えて、また伝えるものなんですよ。記念の石に関してはまた、後ほどやりましょう。4章の10節から14節まで。箱を担ぐ祭司たちは、主がヨシアに命じて民に告げさせたことがすべて終わるまで、ヨルダン川の真ん中に立っていた。すべてモーセがヨシアに命じた通りである。その間に民は急いで渡った。民がすべて渡り終わったとき、主の箱が渡った。祭司たちは民の先頭に立ち、ルベン人とガド人とマナセの半部族はモーセが彼らに告げたようにイスラエルの人々の先頭を隊を組んで進んだ。戦のために武装した約4万人がエリコの草原で戦うために主の前を進んでいった。その日、主は全イスラエルの見ている前でヨシュアを大いなるものとされたので彼らはモーセを恐れたようにヨシュアをその一生の間恐れた。何度も何度も出てきますけども、ヨルダン川の水がせき止められたんですね。この奇跡が起こったんですよ。で、その契約の箱を担いでた祭司たちっていうのは、この全てのことが終わるまでヨルダン川の真ん中に立ってたんですね。全員が渡りきるまで。一人も残らず、全員が。で、まあ、東側から西に向かって進んでますから、で、北側の、その、アダムの町の25キロ先で、水がその、せき止められて、そそり立ってるわけですよ。ゴーとかって。多分音が聞こえたのかなわかんないです。少なくとも見えたはずですよ。25キロって言ったら、ね、ここから、トナキよりも短いわけだから。トナキ島までは33キロだったかなありますから。祭司たちとしては、どんな気持ちなんですかね。気が気じゃないかもしれないですね。これ、自分たち真ん中にいるんですよ。箱担ぎながら。水がいきなりこう、ぐわーって流れてきたら、多分、逃げらんねえなっていうふうに、思ってたんですかね。すべての民が、その、乾いたヨルダン川の川底を歩いて渡ったんですよ。で、神が約束通りに水をせき止めてってくださるっていう。そういう信仰もないと、恐ろしいですよ。いつ何時どうなるかわからないみたいな。契約の箱を担いでるその祭司たちが信仰なかったら大変ですね。うわ、もう怖いよ怖いよとかって言って。で、それで自分たちが先に、岸に上がっちゃったら、また水が戻ってくるわけですから。我先に行って。 自分が来るまでにその水が戻ってきたらやばいとかって言ってパニックになることもなかったんですね、きっと。神がヨシアに対して信仰を与え、箱を担ぐ祭司たちに信仰を与え、その場に臨んだどんなに少なく見積もっても200万人のイスラエルの民全部に信仰を与えたんですよ。出エジプトしてきて、そのモーセに引き連れられて、その足の海を渡った時みたいに。エペソの2章の8節では、あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物ですって。だから信仰っていうのは、自分で頑張って得るものではないんですよ。確かに、聖書を調べて、聖書に書いてあることを理解した上で、全ては理解できないでしょうけど。イエス・キリストを信じるっていう面はあります。だってその自分のその罪のこととか、それがその許されることとか、その後の約束とか、そういうことをある程度その知識として入れておく必要がありますもん。それがないと何を信じるかわかんないから。でも、その知識がどんなにあったとしても、信じられない人たちってたくさんいるんですよ。知識だけ、その情報だけで。あ、これは私のことを言ってるんだって。え、私って罪人なんですかって。神の目から見たら、私はそのどうしようもないものなんだっていうのが、うんうん、そうだよっていう、そのうんうんって言えるのは、その神が与える信仰なんですよ。復活のことがなんか非科学的だとかっていうふうに言うんであれば、それと同じぐらい、自分が本当に神の前にどうしようもなくて、自分は罪人なんだっていうことを、その理解するというか、それが分かって、あ、自分ってそれだったらダメじゃんっていうふうに思うっていうのは、ものすごい、奇跡なんですよ。実は。神の技ですよ。神がその信仰を与えないと、こんな私が、神にあって、イエス・キリストにあって、許されて、その救われたっていうことを信じること、それをそうだって思えないんですよ。どんなにその知識を得たとしても、そのそうだってところまでいかないんですよ。そのそうだっていうところは、神の領域なんですよ。僕はどんなにわかりやすく、どんなにそうしてるとは言ってないですよ。努力はしてますし、求めてはいますけど。どんなにわかりやすくその聖書を解き明かしたとしても、神が働かなかったらそれまでなんですよ。どんなに聖書のこととかイエス・キリストのこととか、ああ、なるほど、そういうことなのかって分かっても、イエス・キリストが自分の罪のために死んで、苦しんでくださったっていうことを信じて、この方を信じる信仰によって私は神から正しいって認められて、そしてイエス・キリストを神が復活させたその力によって、私もその力が与えられて、そしてその罪に対して、また自分の肉に対して力を持って歩んでいくことができるんだって。そして死んだ後に、もう一度蘇って、永遠の世界が待ってるんだ、そうだっていうところは、私が皆さんに説得できて、その、理解させるっていうところじゃないんですよ。そうだっていうところは、神の領域なんですよ。もしかすると、イエス・キリストをまだ知らない方々に、キリストを明かしして、キリストを伝えるっていうことは、私たち、やりなさいねっていうふうに言って、そうしなさいっていうふうに言われてますよ。でもそこから先その人が救われて、本当に信じて救われて、その一生をかけて、その救いを達成するかどうかっていうのは、私たちのその領域じゃないんですよ。神にお任せするところですよ。わかんないんですもん。でもそうなってほしいから、神に求めながら、その人の、神がその信仰を与えてくださるようにって願うんですよね。私がこの人に信仰を与えられるようにとか、そんな無駄ですよ。私が、人間が人にその信仰を与えるってことはできないから。箱を担ぐ祭司たちもそうだし、ここにいたその全ての民が神を信頼してヨルダン川を渡ったっていうことは、奇跡なんですよ、ものすごい。神がその一人一人に神を信頼する力を、その信仰を与えたんですよ。祭司たちすげえなとか。そこで一番最後に、俺最後に行くからいいよ先に行ってよっていうふうに言った人すげえなとか、そんな話をしてるんじゃないんですよ。一番最初に渡った人だって、一番最後に渡った人だって、顔の真ん中に立ってた人だって、祭司として。自分たちの中からそんな信仰なんか出てこないんですよ。それぞれに神が信仰を与えたんですよ。神がその水をせき止めて、最後まで最後まで一人、最後の一人が渡り終えるまで、絶対に この水はせき止められるんだっていうその信仰を全体に与えたいんですよ、民の全体に。それで民がすべて渡り終わった時に、死の箱が渡ってきました。で、11節によると、死の箱が最後に渡って、その祭司たちは民の先頭に立って、それに続いて、ルベン人とガド人とマナセの半部族が、もう、先に進んでいったんですね。この人たちっていうのは、ヨルダン川の東側、そのヨルダン川を渡る前に、私たちに、その、私たちいっぱい家畜を飼ってて、その家畜をするにはとても、その適したところがこのヨルダンの東側にあるんですよって。で、どうかこっちを私たちの相続地としてくださいって。でも、その、イスラエルの、その自分の兄弟たちが、イスラエルのね、その戦ってるのに自分たちだけでその戦いに出かけないで、のんのんとしてる、そういうつもりはありませんって。で、全員が、そのすべてのその部族が約束の地割り当てられるまで、その相続地を。男たちはみんな戦いに出て家には戻りませんからって。で、イスラエルの民のその先陣を切っていきますって。このルベンとガドとマナセの半部族の人たちは約束したんですよ。モーセに対して。で、それに従って、祭司たちが最初に先頭にいて、で、その、ルベン人とガド人とマナセの半部族が先に進んでいきました。で、彼らはその戦のために武装した約4万だったんですね。だエリコの草原で戦うために死の前を進んでいきました。4万の人たちが。で、14節に、を見ると、その主は全イスラエルの見ている前でヨシュアを大いなるものとされたので、彼らはモーセを恐れたようにヨシュアをその一生の間恐れたと書いてあります。で、神がヨシュアを選んだんだよって、その、民を導く、まあ、リーダーとして選んだんだよってことを見たんですよ。どういうことを通してかっていうと、ヨルダン川の水がせき止められて、そのイスラエル全体が乾いた川底を渡ったっていうことを通してです。神がモーセを使って葦の海を二つに分けたように、全く同じような、全くというかその、まあ、同じようなことが目の前にで見えたわけですよ。このイスラエルの民全体が。で、そのことを聞いてるわけですよね。もしかしたらその15歳とか15歳ぐらいから19歳ぐらいの人たちは覚えてるかもしれないですよ。20歳以上の人たちはここ全員その荒野で死んでますから、そういう人たちはいないですけども。で、それでその点と点が繋がったんですよ。イスラエルの民の全体で。ああ、神がモーセにされたように、ヨシュアにもこういうその大いなることをされたなって。神は確かにこのヨシュアを私たちを導くそのリーダーとして神が立てたんだって。で、そのことをその見てヨシュアのことを認めたんですよ。でもここで何て書いてあるかというと、ヨシュアをその一生の間認めたと書いてあるんじゃなくて、恐れたって書いてあります。だから恐れるっていうことは、その怖いよ怖いよではないですよ。神を恐れるっていうことも同じですけど、神は悪いことしたらもう罰を与えるみたいな。罰が当たるみたいな。確かにそういう面はあります。ただその罰という言葉をあえて使いますけど。罰というか罰。それは全部イエス・キリストが十字架で受けたんですよ。だから私たちに来ることは絶対にないんですよ。イエス・キリストに留まっている限り。人は死ぬことと、死んだ後、裁きを受けることが定められてるって、ヘブルに書いてあります。最後の最後、私たちがそのどうやってこの地上で生活してきたかということを、神の前で表明するというか、神がそのことをその、広げて、あれやったこれやったって全部その、どうやってになるかわかんないですけど、裁判、裁きの時あるんですよ。私たちがどんなに不完全でも、最後の最後、最後まで、この御言葉がどこに書いてあるか覚えられなかったとしても、新しい賛美がいろいろと入ってきて、最後の最後までちゃんと歌えなかったとしても、私たちが神に対してどんなに不完全だったとしても、私たちがその罰っていうのを受けることはないんですよ。イエス・キリストが全部受けたからです。キリストが死なれてなければ、私たち全部受ける必要がありまして。考えるにも恐ろしいですよ、そんなの全部受けるなんて。でも恐れるという話に戻します。恐れるっていうことは、その権威を恐れるっていうか、その権威を認めるんですよ。民がヨシュアを恐れたというのは、神がこのヨシュアを選んだっていうことを認めるって。 自分たちのその上に立つ者として神がヨシュアを選んだなっていう、そのヨシュアに神が与えられた、与えてくださった権威を認めるんですよ。だから民は権威、神に選ばれた権威としてそのヨシュアを恐れるので従うんですよ。それを恐れるんですよ。私たちも神のことを知ってて、神にその自分、その神に主権があるって、神に権威があるっていうのを知ってるので、その方を恐れるんですよ。そしてその方に従うことを追求するんですよ。神に従うから、その人に従うんです。人と人との関係、教会ですけど。教会でも同じですよ。別に私に従いなさいって言っているわけじゃないです。でも、言っています。で、牧師は神が立てる、そのエペソの4章だとイエス・キリストご自身が、牧師教師たちを立てるって言ってますよ。使徒とか預言者とか伝道者とかと並べて、牧師教師を立てるって。それはその生徒たちを整えて、奉仕の働きをさせ、キリストの体である教会を立て上げるためだって。そのために立てるって。でもその第一ペテロの5章を読むと、その牧師は、神の羊なんですって、皆さんが。を、使って、利得をむさぼるなって。自分のその利益のために神の羊を使うなって書いてあります。虐げてもならないって。でもと同時に、その神に立てられたものを長老ってそこに書いてありますけど、第一、ペテロの5章では。長老に従いなさいって。結局、同じことなんですよ。牧師が偉いとかそんな話じゃないんですよ。群れに属する人たちっていうのは、神がそれぞれのその地域教会に割り当てた神の羊なんですって。それを牧するのが牧師で、そこにいるのがその群れに属する人たちです。だから牧師も神によって立てられるし、神の羊である皆さんも、神によってその地域教会ある、その人、ある特定の教会に割り当てられるんですって。だから両方とも神がその選んでるんですよ。この教会に属するっていうこと。私たちの自由意志も全部使ってですよ。ということは、私たちのお互いの関係っていうのは、存在っていうのは、お互いが神によって同じ教会、この一つの関係の中で、神に従って互いに愛し合いましょうねっていうことをするために割り当てられた存在なんですよ。だから言うんですよ。教会の中に一人でも、その不必要な人なんかいないって。なんか人情的に言ってるわけじゃないんですよ。神がそう言ってるんですよ。全員お互いがお互いにとって必要なんですよ。私は皆さんにとって必要なんですよ。神が私を通して流そうとしておられるその祝福をその皆さんが受けるためにですよ。だからそのためにも牧師を認めるというのはそれは必要ですよ。と同時に私も皆さんのことを牧師だからといって、なんか鼻高々になると、皆さんを通して神が祝福しようとしておられることを、私は受け損なうんですよ。お互い、その神が どこに立てたか、お互いがそのこの教会に割り当ててくださったということを、それを理解して、あ、そうだそうだって、お互いの関係の中に、その感謝とか、お互いあなたがいてよかったなっていう。中にはそのいろんなその人たちがいますよ。もっと新しい人たちが入ってくれば来るほど、なんか、自分の、なんていうのかな、言いにくいね。自分の、その、性に合わないとか、なんか、なんでこうなるんだろうっていう人たち出てきますよ。ある人が言ってたそうなんですけど、私もこれ、また聞きのまた聞きなんですけど。その、だいたい4分の1ぐらいしか自分のことが好きな人いないんですって。その、一つの回収の中に。で、だからそのメッセージ、牧師がメッセージするときも4分の1ぐらいしか最初聞かないって。でもその4分の1の人たちに対して語るんですって、その人は。そしたらその4分の1の人たちが、そのうんうんってその同調してるのを見る4分の1の人たちが、好きな4分の1の人たちが、その、あ、そうなんだってなるんですよ。そしたら4分の1の人たち、プラスの4分の1の4分の1の人たちが、その、に好きなまた4分の1の人たちが少しずつなんかこう加わってくるんですよ。そんなもんだって。だ私がその皆さんに私って愛しやすいでしょうなんて思ってないですよ。お互いそうかもしれないですけど。てかお互いそうなんですよ。でも、神がこの群れに 割り当ててくださったお互いなんですよ。そして私たちが互いに愛し合って、この教会を立て上げるために神は必要なものを何でも与えるよって言ってくださった存在なんですよ。神を恐れるがゆえに、神に従うがゆえに、お互いに愛し合うっていうのはそこですよ。自分が愛しやすいから、自分の性に合うから、自分となんか同じ趣味があるから、自分となんかセンスが合うから、そんな話じゃないんですよ。そんなしてたら、教会大きくなればなるほど、どんどん派閥が出てきて、どんどん割れてきますよ。今私たちがここにいる人たちだろうと、ここから倍になろうと、3倍になろうと、10倍になろうと、100倍になろうと、神が祝福さえしてくだされば祝福するほど、その神に応答していくことが必要になってくるんですけど。いろんな人たちが出てくるはずだから。でもこの、お互いが、その神によって割り当てられたこの教会に、その、導かれた、導いてくださった存在で、お互いがお互いの成長のために必要なんだっていうことは覚えていたいですよ。神を恐れるがゆえに、神に従うがゆえに、リーダーに従ったり、神を恐れて神に従うがゆえに、互いに愛し合ったり、それをその追求するっていう、そういう群れであり続けたいです。主にあって。ヨシアに戻りましょう。15節から、最後の24節まで。主はヨシアに証の箱を担ぐ祭司たちに命じてヨルダン川から上がってこさせよと仰せられたとき、ヨシアは祭司たちにヨルダン川から上がってきなさいと命じた。主の契約の箱を担ぐ祭司たちがヨルダン川の真ん中から上がってきて、祭司たちの足の裏が乾いた地に上がったとき、ヨルダン川の水は元のところに帰って以前のようにその岸いっぱいになった。民は第一の月の10日にヨルダン川から上がって、エリコの東の境にあるギルガルに宿営した。ヨシアは彼らがヨルダン川から取ってきたあの十二の石をギルガルに立てて、イスラエルの人々に次のように言った。後になってあなた方の子供たちがその父たちに、これらの石はどういうものなのですかと聞いたなら、あなた方はその子供たちにこう言って教えなければならない。イスラエルはこのヨルダン川の乾いた土の上を渡ったのだ。あなた方の神、主は、あなた方が渡ってしまうまで、あなた方の前からヨルダン川の水を枯らしてくださった。ちょうどあなた方の神、主が葦の海になさったのと同じである。それを私たちが渡り終わってしまうまで、私たちの前から枯らしてくださったのである。それは地のすべての民が、主の御手の強いことを知り、あなた方がいつもあなた方の神、主を恐れるためである。ここでもさっきのその記念の石について言われています。でその前に、その、祭司たちがヨシアに命じられて、もちろんその神が命じたんですけど、上がってくるようにって、その 川底からね、と命じたときに、その、彼らが岸辺に立ったときに水が流れてきたんですよ。その、契約の箱を担ぐ祭司たちがそこに居続けた限り、ヨルダン川の水は、そのせき止められて、その渡ったところっていうのは、乾いた地として残ったんですよね。で、祭司たちがそこからその足を外して、川岸に立った瞬間に、その水がゴーって流れてきたわけじゃないですか。不思議に思いません？祭司たちがいないとできなかったんですかね。なんで神はモーセの時みたいに、その足の海の時みたいに、勝手にというか、風を送ってゴーってやらなかったんですかね。最初はそこに足を踏み入れた瞬間に止まって、そこからどういった瞬間に水が流れるんですよ。神は人を使うんですよ。神は私たちを使いたいんですよ。もちろん、私たちを使わなくても、神か人が使われなくても、神の技って何でもできますよ、それは。神が働かれるっていうのは、どういう状況だと思います？めっちゃ奇跡的なことがなんか、ふおーみたいなそういうのが起こると思います？もう言葉にはできないほどのなんかこの圧倒的な神の臨在とか存在感みたいな。みんな何もしてないのにそんななんか不思議なことが起こるみたいな。そういうことだってあると思います。もちろん。でもその圧倒的に多いのは、なんか、普通に自然のなんか状況の中で神がその人を使って、あ、今日この人のとこ行ってみてちょっと一緒にご飯でも食べようとか、ちょっと電話してみようかなとか、あ、ちょっとなんか訪問してみようとか、 あ、一緒に祈れたらいいなとかってちょっと軽い気持ちでなんかちょっと言ってみて、一言でも立ってでも一緒に祈りますかみたいな、そんな時にそうやって神は人を使うんですよ。見つかりをガーッと送って、なんか夜なのに光がガーッて差して、なんか不思議みたいな、そんなことだけが奇跡と言わないんですよ。そしてそれだけを、そういうふうにだけ神は働かれるわけじゃないんですよ。一般的な普通な時に A コープでも起こり得るし、私たちのお家のお家の中でも起こり得るし、別に会わなくたって電話してる時だって起こり得るし、日常生活の中で神が人を使って神のその技をなすってことは十分にあるんですよ。第二歴代史の方では、その神はあまねく全地を見渡して、ご自分の心と全く一つになっている人たちを探しているって書いてあります。何のためにそういう人たちを探しているかっていうと、その人々に御力を表すためだって。神の力を。じゃあ、ご自分の心と全く一つになっている人々なんかいるんですかって話なんですよ。いるんですよ。どういう人たちかっていうと、自分にはできないということを自覚して、神にすがって助けを求める人たちですよ。神の心と私の心を一つにしたいんだけども、できない。やってみたらいいですよ。本当にできないから。できないよって。でもどうかそうなりたいから助けてくださいって。あなたの言葉にそう書いてあるじゃないですか。あなた約束されたじゃないですか。どうか助けてくださいって。こんな私ですけども、どうか憐れんでください。自分にはできないことを自覚して、神にすがって助けを求めている人たちに、神はその道からを表すんですよ。そのためにそのあまねく全地を見渡してるんですよ。で、その人を使って、神はいろんなその不思議なことを起こすんですよ。多くの場合、その使われた人たちっていうのは、自分が何か特別なことをしたなんて全然思わないんですよ。当たり前に普通なことをしてるのに、なんか知らないけど、そうなっちゃったってなるのが、ほとんどの場合です。十二の石で川底から拾ってきた。その記念の石を、記念の碑というか、記念の石を建てますね。で、後の子孫たちへの証のためだと。これもさっきやりました。イスラエルはヨルダン川の乾いたその土の上を渡ってきたっていうことを、その子孫たちに伝えるためだって。そして地のすべての民が主の御手の強いことを知るためだって。で、イスラエルのためだけじゃないんですよ。その地のすべての民が主の御手の強いことを知るためだって。うわ、神はすごいなって。その御手は、その御手のその技っていうのはものすごい強いものがあるなって。そのための証です。そしてイスラエル、またそのイスラエルとその子孫たちがいつも神を恐れるためですよ。神を恐れて、神に従って、この神は素晴らしいって。だ、この記念の石っていうのは、もちろんその証のためだし、その乾いた土の上を渡りましたっていうことを伝えるため、その出来事を伝えるためっていうのもあります。でも、その本質的な意義というか、なぜその記念の石をその積みなさいというふうに神が言ったかっていうと、地のすべての民が主の御手の強いことを知るためが一つ。もう一つは、イスラエルとその子孫たちがいつも神を恐れるためだって。24節に書いてありますね。私たちの記念碑ってどこにありますか？皆さん記念碑ありますか？久米島にもいくつかありますね。何とかさんの碑みたいな。クリスチャンとしての記念碑ってどっかありますか皆さん。ああいう不思議なことが起こりました。こういう不思議なことが起こりました。私を通してこの人が救われてきました。そこに記念碑があるんでしょうか？まあ、それを覚えて、その神の力の強いことを、また神の恵みを覚えるためにあるのが必要ですよ。でも、私たちが立てるべきというか、置いておくべき、そのザ・記念碑の場所っていうのは、十字架と復活ですよ。神に願ったら、こんなことを神はしてくださったっていうところにだけ記念碑があると辛いです。必ずしも私たちの願いっていうのが神の願いと一緒にあるわけではないので、どんなに祈っても、その聞かれないってことってあるから。自分の肉を満足させるために祈っても、そんなん聞かれないよってヤコブさんは言ってますよ。前から見ましたよね。メルセデス・ベンツ3台くださいって私祈っても聞かれないんですよ。それが与えられたら、その久米島で神の技が広がるんだったら、そう、与えられるでしょう。でも、全然その想像つかないので、そんなこと。 別にベンツに乗るなんて言ってるわけではないです。ただそのあえてね、例でお出して言ってるだけで、ベンツが悪いわけでもないです。でも私がどんな一番ひどい状態の時にイエス・キリストは十字架にかかられてるんですよ。私がイエス・キリストを全く知らない時に従うなんて全然考えたこともない時にイエス・キリストは私のために十字架にかかったんですよ。イエス・キリストのについてその福音の負の字もわからない時に、教会とか福音とか御言葉とか聖書とか祈りとかそういうのけとかって思ってる時にイエス・キリストは私のために、そんな私のために十字架にかかれたんですよ。そこにだったらいつでも戻っていけるんですよ。あんな自分のために死んでくださった方ですよ、イエス・キリストは。あんな自分を憐れんで愛そうって、であんな自分が滅ばないで済むように一番大切にしている私の御子を使わそうとした、使わせてくださったのが神なんですよ。私たちの記念碑ってのはどこに立ってるでしょうか。さっき言いました、あの24節に書いてありましたね、この石っていうのは何のためにあるかって。地のすべての民が主の御手の強いことを知るんですよ。私たちが何か証をするときに、神についてっていうか、そのクリスチャンとして何か自分はこうですよっていうときに、神を指し示さないとこのことは全く伝わりません。神の御手がどれだけ強いかっていうの。だってすべての民が主の御手の強いことを知るためにこの記念碑があるんですよね。その記念碑を見ても、その記念のことを話したとしても、これは何のためにあるんですかっていうことを聞かれて、それを話したときに、これは神が素晴らしいんですっていう、その神を指し示さないと何の意味もないんですよ。自分が努力して頑張ったんですか。こんな悪かった自分がここまでそのまともになるように努力して、私ってすごいでしょうっていうのが伝えられたとしたら、神の御手が御手の強いことをその他の人たちが知るっていうよりも、私のその見ての強いこと、意志の強いこと、力の強いことを知って終わりですよ。証をするときに、神が出てこない証ってあるんですよ。イエス・キリストが一切出てこない証ってあるんですよ。私は以前こうやって悩んでたんですよ。でも教会に行ってね、牧師に祈ってもらったんですよ。そしたらなんかすごく気持ちよくなって、なんか晴れ晴れとした感じがしたんです。今はなんか喜んでいるんです。その勢いで、そのまま、洗礼も受けました。今では、聖歌隊に入って、毎週日曜日賛美してます。神様素晴らしいってことです。最後にそこだけ神様素晴らしいってこと出てくる。教会が素晴らしいってことだって言えるんですよ。私たちの教会をね、とか。自分自身や他の人たちや牧師や教会をどんなに証ししたとしても、何の意味もないですよ。その記念碑っていうのは何を伝えるかというと、地のすべての民が主の神の御手の強いことを知るためのものなので、そんな人のこととか物のこととか教会のことを言ったとしても何の意味もないんですよ。神がどれだけ素晴らしいかっていうことを伝えていかないと。そして私たちがいつも神を恐れるためのものだって、イエス・キリストの十字架も復活も、いつもそのことを覚えてると、神に対してその畏敬の念というか、神に対するその恐れっていうのは生じますよ。だって、あんな私を憐れんでくださって、あんな私を愛してくれたっていう、こんなにも神が愛してくださったのかっていうのが根本にあるからです。それを忘れると、なんか、なんで神は私の言うこと聞いてくれないんだ、こんなに祈ってるのになんで聞いてくれないんだってなっちゃったりするんですよ。いつの間にか魔法のランプ擦ってるんですよ。十字架と復活。じゃあ私たち自分のお家や自分の部屋に十字架作って持ってくべきですか？置いとけばいいんですかね？道歩くときにはいつも十字架のT シャツを着るとか。ちょっと怖いですね。別にダメだとは僕は言いませんけど、もう個人のこれあれです。この教会に来たらみんなここで、これオフィシャルの、教会公式の、十字架 T シャツ、はいとか。イエス・キリストの十字架と復活っていうのは、そしてその記念碑として、どうやってその地のすべての人たちに見せるかっていうと、 T シャツを着たり、十字架のなんか担いで十字架の車の上に十字架をかけるとか、そんな話じゃないんですよ。イエス・キリストの十字架と復活のその記念碑をどこに見るかっていうと、キリストを知らない人たちは私たちに見るんです。 私自身がイエス・キリストの十字架と復活を表しているかどうかなんですよ。私たちがまだ神を知らない人たちに対して神の御手の強いことを証しする意思になっているかどうかなんですよ。そしてお互いが神を恐れるために励まし愛し合うことを証しする意思になっているかどうかなんですよ。私たちが、私たちの日常生活を通して、私たちのこのイエス・キリストにある交わり、フェロシップを通して、どれだけ主の御手の強いことを証ししていて、神を恐れるために励まし愛し合うことを進めているかっていう、私たちのうちに十字架と復活のその記念碑がどれだけ深く刻まれているかっていうのを、そうやって見ることができるんですよ。だから十字架と復活っていうのは、もちろんイエス・キリストが通ってくださったところですけど、十字架っていうのはその許しの御業だし、復活っていうのは私たちにもう次、その次の世界で復活するっていうのはありますけど、この現代、今のその時代に生きる、この世に生きる私たちとしては、その罪を、自分の肉を打ち破る力なんですよ。精霊の働きですよ。私たちの毎日の生活の真ん中で体験して十字架と復活を。そして刻まれていくものですよ。そうやって私たちが歩く記念碑となるんですよ。イエス・キリストの十字架と復活を証しする。聖霊の力によって。その聖霊は誰にだって求めたら与えられると神が約束してますよ。ヨシュアの5章1節。ヨルダン川のこちら側、西の方にいたエモリ人のすべての王たちと、海辺にいるカナン人のすべての王たちとは、主がイスラエル人の前でヨルダン川の水を枯らし、ついに彼らが渡ってきたことを聞いて、イスラエル人のために彼らの心がしなえ、彼らのうちにもはや勇気がなくなってしまった。神は約束を守られるということです。その約束の地に住んでいたすべての王たちは、もうそのイスラエルが渡ってきたということを聞いて、その渡り方も聞いて、心がしなえて勇気がなくなったんですよ。神がヨルダン川の水を枯らして渡ってきたということを聞いたんですよ。そしてずっと噂に聞いてたんですよ。ヨルダン川のこの西側にいたその強い国々を滅ぼしてきたって、そいつらが来るんかって、ついにその噂に聞いてたこのイスラエルの民がヨルダン川を渡ってきたよって、その二つを聞いて心がしなえて勇気がなくなった。つまりその戦意を失ったんですよ。もう戦う意欲なんかないんですよ、もうすでに。だから、このイスラエルの民が、この王たちの前に出てって、その戦う以前に、その遥か前に、もうイスラエルの勝利っていうのはもう約束されてるんですよ。こうやって。もう戦う気力すらないんですよ。勇気がないんですよ、心がしないで。それは、約束の地をイスラエルに与えるって、アブラハムの子孫たちに与えるという契約を、神がその誠実にその履行したというか、その契約にのっとって神がことを行ったからですよ。と同時に、その神の約束を受けるためには、受ける側の神との約束、神との関係っていうのは必要ですよ。神は約束を破ることはないです。でもその約束のゆえに祝福される側も神との関係っていうのを持っている必要はあります。じゃないと、その神がいくらその契約通りにしたとしても、それを受けることできないから、一方的に破棄することになるんで。で、神の約束を受けるために、受ける側であるイスラエルが、その神との関係をもう一度見直したんですよ。この5章の2節以降です。2節から9節まで。その時主はヨシアに仰せられた。火打ち石の小刀を作り、もう一度イスラエル人に割礼をせよ。そこでヨシアは自分で火打ち石の小刀を作り、ギブアテハアラロテでイスラエル人に割礼を施した。ヨシアがすべての民に割礼を施した理由はこうである。エジプトから出てきた者のうち、男子、すなわち戦士たちはすべてエジプトを出て、後、途中荒野で死んだ。その出てきた民はすべて割礼を受けていたが、エジプトを出て後、途中、荒野で生まれた民は誰も割礼を受けていなかったからである。イスラエル人は40年間荒野を旅していて、エジプトから出てきた民、すなわち戦士たちはことごとく死に絶えてしまったからである。 彼らは主の御声に聞き従わなかったので、主が私たちに与えると、彼の先祖たちに約束された地、乳と蜜の流れる地を主は彼らには見せないと誓われたのであった。主は彼らに代わってその息子たちを起こされた。ヨシアは彼らが無割礼のもので、途中で割礼を受けていなかったので、彼らに割礼を施した。民のすべてが割礼を完了したとき、彼らは傷が治るまで宿営の自分たちのところに留まった。すると主はヨシアに仰せられた。今日私はエジプトのそしりをあなた方から取り除いた。それでそのところの名はギルガルと呼ばれた。今日もそうである。ギルガル、転がすって意味ですね。神の約束を受けるために、受ける側であるイスラエルがやったことっていうのは、割礼を受けたんです。イスラエル人は割礼を受けてなかったんですね、この時。ちょっとびっくりです。アブラハムから後の、アブラハムの子孫たちっていうのは、全員その生まれて8日目に、まあ、特にその、立法を与えられて後は、立法にその約束されてるんですもんね。規定されてるんですよね、生まれて8日後に。割礼を授けなさいって。でもそのイスラエル人はここにいる人たちは、割礼を受けてなかったんです。エジプトから出てきた人たちは割礼を受けてたんだけども、彼らは全部死に絶えて、で、荒野で生まれた民が残ったんですよね。でもその人たちは誰も割礼を受けてなかったんですよ。面白いですよね。割礼を受けてた人たちが、約束の地に入ることができなかったんですよ。でも、割礼を受けてない人たちが約束の地に入ってきたんですよ。ここでもわかるんですよ。神がよくされるのは、その神によくしていただくのは別にその行いによるもんじゃないって。ただそれ恵みなんだって。割礼を受けたからどうだっていうのはないし、割礼を受けてないから絶対に祝福を受けれないってこともないんですよ。神から良いものを受けるのは報いではなくて恵みなんですよ。でも、割礼というのは、神とのその契約の中でアブラハムとの。そのアブラハムの子孫は割礼を受けなさいって、その創世記の17章、今もここで開かないですけど、創世記の17章を読むと書いてあります。神がアブラハムに対して約束してるんですよ。あなたの子孫を増やして、その子孫をそのこのカナンの地に継がせるって、約束の地を与えようって。で、その代わりあなたの子孫たちは割礼を受けなさいって、その契約の一部なんですよ。イスラエルに与えられている。だから神が契約上なさることは、約束の地をアブラハムの子孫に与えるというのが神の側がなさることです。でもそれを受けるために、アブラハムの子孫がやるべきことっていうのは、神に応答して割礼を受けることなんです。新約聖書によると、割礼っていうのは神を信頼する、信じる心なんですって。神は恵み深く憐れみ深い、その通りです。じゃあ私たちが口を開けてれば、その口を開けているところにその食べ物を与えてくださるんでしょうか。確かにその面はあります。私たちが救われてきた時には、私たち口も開けてなかったんですよにもかかわらず、神は私たちの口を優しく開けてくれて、私たちに必要なものを食べさせてくれたんですよ。私たちに何の良いものを受ける資格もないし、私たちの側で何の準備もしてなかったんですよ。でも神が一方的に良くしてくれたんですよ、その恵みによって。でもそこから先、成長して必要な恵みをさらに受け取るには、神に応答していく必要があるんですよ。つまりその神との関係をもっともっとその成長させていく必要があるんですよ。最初の頃は本当にただ恵みだけでやってるってことはたくさんありますよ。でもそこから先、神はもっと祝福したいし、もっとその私たちを通して、皆さんを通して祝福を流したいんですよ。で、そうやってその成長して進んでいくには、こちら側がその神に対して応答していく必要はあります。イスラエル人にとっては割礼を受けることだったんですよ。そこまではその無割礼だったとしても、神は恵みとしてその導いてきたんですよ。でもそこから先、私との関係、神との関係を正しく持ちなさいって、故にその契約にのっとって割礼を受けなさい。割礼を受けさせたんです、全員。ローマの2章の29節にはこう書いてあります。かえって人目に隠れたユダヤ人がユダヤ人であり、文字にではなく御霊による心の割礼こそ割礼です。この誉れは人からではなく神から来るものです。割礼っていうのをその 肉体ではなくて、新約聖書のその文脈の中では。その心に割礼を受けなさいって。だから、男性女性関係ないんですよ。エレミアの4章の4節には、その心の包皮を取り除きなさいって。私たち心に、その、覆いがかかってるんですよ。みんな。神に対する覆いが。自分っていう思いが強かったり。人からどういうふうに思われるんだろうとか。私はこうしたいんだけどどうなんだろうとか。心に覆いがかかってて、その神の言葉が入ってこないんですよ。使徒の7章の51節では、心と耳に割礼を受けてない人たちって、その非難してるんですよ。私たちその心と私たちの耳に割礼を受ける必要があるんですよ。そうじゃないと、イエス・キリストをまた神をその心に受け入れることができないし、キリストについての御言葉を聞いても右から左だからです。聞く耳のあるものは聞きなさいってイエス・キリスト言われるんですよ。耳の穴よくかっぽじって聞けって言ってないんですよ。聞きたいんだったら聞いてって。あくまでも私たちのその神に対する応答を促してるんです。さっきのそのローマの 2章の29節には、心の割礼というのは人からではなく、神から来る聖霊による割礼だって。神の言葉に傾ける耳も、神の言葉で教えられやすい心も、神を求める心も、それは人によってなんか頑張ってその悟りを得るんではなくて、神が与えてくださるものなんですよ。聖霊によって。しかもその心に割礼を受けることは誉れだって書いてあります。このイスラエル人に対してはヨシュアが言ってるのはそのギルガルだって。今日私はエジプトのそしりをあなた方から取り除いたって。誉れなんですよ。素晴らしいことなんですよ。私たちが心に割礼を受けるってことは。心に神を受け入れて、神の御言葉に耳を傾けるということは、誉れなんですよ。それは人から来るんではなくて、神がなさることなんですよ。神の力を受けて、さらに私たちが前進していくには、毎日の生活の中で神に従うとかね、人を愛するとか許すとか、互いに愛し合うとか、教会が立て上がっていく。その前進するためには、神とのその関係を良くしておく必要があるんですよ。神に応答しながら。私たちのその心の中に、心とその耳に、割礼をその聖霊によって受けさせていただく必要があるんですよ。心を開いて、耳を開いて、神のことをもっと知れるように。十節、イスラエル人がギルガルに宿営しているとき、その月の14日の夕方、第一の月なんですけどね、エリコの草原で彼らは水越の生贄を捧げた。水越の生贄を捧げた翌日、彼らはその地の産物、種を入れないパンと、入り麦を食べた。その日のうちであった。彼らがその地の産物を食べた翌日からマナの降ることはやみ、イスラエル人にはもうマナはなかった。それで彼らはその年のうちにカナンの地で収穫したものを食べた。彼らはその最初の町に攻めていく前に、このその第一の月の14日になったので、水越の祭りが始まったんですよ。水越の祭り。で、水越の祭りっていうのは、何でやるか覚えてますか？エジプトで、その、最初に生まれたものの、長子を打つっていう、その、死の使いが使わされたんですよね。でも、その、門中と鴨居に、その、子羊をほうって、血を塗ってるだけで、その死の使いが吸い越して、私たちは助けられた、っていうことを覚えて、それを記念して、その、祝うのが、吸い越しの祭りですよね。このタイミングすごくないですか？これからその神に応答していくぞっていう時に、一番最初に追越の祭りなんですよ。その神が私たちのその先祖をエジプトの地でその過ぎ越されたっていう、その恵みによって過ぎ越されたっていうことを覚えるその日なんですよ。エリコに攻める前に。で、追越の生贄を捧げた翌日っていうのは、その種を入れないパンの祭りです。で、その時にパンと入り麦を食べたんですね。つまりその約束の地の産物を食べたんだって。その土地のね。だそうすると、その日までマナが降ってたんですよ。ずーっと。見つかりの食べ物が。でも、その日の翌日からマナの降るのは止んだんですよ。イスラエル人に現実が戻ってきたんですよ。自分の手で種をまき、自分の手で刈り取るって。そうしないと食べ物はないんですよ、もう。今までは神が全部その口を開けていればというか、与えてたんですよ、必要なものは。でもこれからは、 自分の手で種をまいて、自分の手でそれを刈り取って食べていかないと食べるものがないんです。でもまだその約束の地としてあるところ、その土地は自分たちのものではないんですよ、まだ。人が住んでるんですよ。つまり信仰で踏み出して神に応答していかないと、その地は自分のものたち、自分たちのものにならないんです。食べるものもないんですよ。背水の陣というか。ということはもう神に信頼して前進あるのみなんですよ、彼らの中では。でも、追越しの祭りを祝ったんですよ。大丈夫だよって。あの時にあなた方を恵みによって救った神は、あなた方と一緒にいるじゃないかって。その神があなた方に約束の地を相続させるって約束したじゃないかって。強くありなさいって。大きくありなさいって。恐れてはならない。13節から最後。さて、ヨシアが、エリコの近くにいたとき、彼が目を上げてみると、見よ、一人の人が抜き身の剣を手に持って、彼の前方に立っていた。ヨシアはその人のところに行って言った。あなたは私たちの味方ですか、それとも私たちの敵なのですか。すると彼は言った。いや、私は主の軍の将として今来たのだ。そこでヨシアは顔を地につけて伏し、拝み、彼に言った。我が主は何をそのしもめに告げられるのですか。すると、主の軍の将はヨシアに言った。あなたの足の履物を脱げ、あなたの立っている場所は聖なるところである。そこで、ヨシアはそのようにした。ヨシアが、その、エリコの近くにいたときに、一人の抜き身の、剣を手に持った人が現れたんですね。で、まずそのヨシアは彼がその自分たちの敵か味方かを確認したんですよ。だって恐れてたんですもん、ヨシアは。怖かったんですよね。おのいてたんですよね。だから神は、ヨシアに対して恐れるなって。おののかないで、強くありなさいって。そうやって何度も励ましてるんです。で、彼が、いや、私は主の軍の将として今ここに来たんだよっていうふうに言ったときに、ヨシアは彼を伏し拝んだんですよ。彼を伏し拝んだんですよ。つまり礼拝したんですよ。ヨシアは私たち以上に立法のことを知ってるはずですよ。実会覚えてます？神である主の他に神々があってはならない。それは拝んでもならない。ヨシアは彼を伏し拝んだんです。主の軍の将はそのヨシアの礼拝を受け入れたんです。ということは、礼拝されるにふさわしい方は神だけなんですけど、神と等しいその位にある方でない限り、この礼拝は受け入れないですよ。じゃあ誰だって話です。巫女ですよ。イエスという名前じゃなかったかもしれないけど、後にイエス、ヨシュアと同じ名前ですよ。その方が立ってたんですよ。主の軍の将として。そこに立ってたのは巫女ですよ。巫女は神がヨシュアと共にいることを明らかにしたんですよ。励まして。イスラエルに約束の地を相続させるからねって。モーセにも同じその主の使いが現れたんですよ。覚えてます？出エジプトの3章です。2節から5節まで。同じセリフです。あなたの足の靴を脱ぎなさいって。あなたの立ってる場所は聖なる地だからって。ヨシュア聞いてるはずですよ。モーセがこんなことあったって。自分にも全く同じことが起こったんですよ。エジプトの民を出エジプト、ごめんなさい、イスラエルの民をエジプトから出エジプトさせることを励ました時みたいに、ヨシアがイスラエルの民を率いて約束の地を相続させに行くその直前に、私たちが知っているイエス・キリストが現れて、神の御子が現れて励ましたんです。これから現実が待ってるんですよ。イスラエルの民の前に、自分の手で種をまかないとご飯もない、刈り取らないとご飯もない、自分たちが神を信頼してまっすぐ進んでいかないと、その地を占領することもできない。Welcome to reality. 現実へようこそって。と同時に、神はその御子を送って励ましたんですよ。タイミング覚えてますか？水越しの祭りですよ。そして、他に入れないパンを食べて、その後の話ですよ。ヨシアに主の軍の将が現れた、この御子が現れたタイミングっていうのは、水越しの生贄がほふられた後ですよ。そして、種入れないパンの祭りの後で、まあおそらく2、3日経ってるかもしれないです。 イエス・キリストは、この追越しの生贄がほふられる夜に、ユダヤ人たちに捕らえられました。そしてその日のうち、日没から日没までだから、その夜が明けて、だからその追越しの祭り、追越しの生贄がささ、あ、ごめんなさい。捕らえられる前ですね。失礼しました。最後の晩餐の後に唱えられたんですよ。最後の晩餐っていうのは、ごめんなさいね。もう一度話します。最後の晩餐っていうのは、水越し、ごめんなさい。種入れないパンの祭りの初日です。で、その最後の晩餐の後に捉えられて、金曜日に十字架にかかったのであれば、木曜日の夜ですよ。それは。水越しの祭りの、その、種入れないパンの祭りは。最後の晩餐をしたんですよ。その夜に捉えられて、その日が昇って、その日のうちに十字架にかかって、そして葬られたんですよ。それが金曜日の日没前です。そして葬られて、3日の後、まあ日曜日の朝、それがイースターなんですけど、私たち。に復活されたんですよ。で、その後、マグダラのマリアやペテロや他の弟子たちに現れて、何したんですか？励ましたんですよ。彼らはイエス・キリストが十字架にかかって葬られたのを見たときに、もう絶望に襲われたんですよ。私たちが望みにかけてた、あのイエスという大預言者は死なれたって。復活するって約束してたのに彼らはもう絶望のあまり忘れちゃったんですよ、その約束を。イエス・キリストは復活されて弟子たちに現れたんですよ。励ますために。もうイエス・キリストはおられないんですよ、共に。その体としてはね。現実に向き合わせるために。大丈夫だからって。マタイの28章の一番最後で何て言われたかっていうと、いや、私はあなた方とその世の終わりまで共にいるって。私が一緒にいるから大丈夫だよって。私が天に行ったら今度聖霊を送るからねって。その聖霊によってあなた方に力を与えるからねって。大丈夫だよって。私があなた方と共にいるから。私たちいろんなその現実を見させられる時があるんですよ。神に生きなさいって言われるときに、愛しなさいって言われるときに、私に応答して生きなさいって言うときに、なんか現実が大きくなって、わーとかって言って、その絶望に陥ったりするんですよ。ヨシアもそうだったし、モーセもそうだったし、ヨシアもそうだったし、イエスの弟子たちもそうだったんですよ。でもそのたんびに神は御子を送られて、励まされたんですよ。私たちも同じですよ。その神は私たちに聖霊を使わせて今は。聖霊の力によって前進させることを励ましてくれるんですよ。この世の終わりまで私たちと一緒に共にいてくださる方。永遠に共にいてくださる方。その方を覚えて、この方に信頼して、毎日前進していきますように祈ります。天の神のお父さん、いろんな辛いことや、自分たちの頭の中ではなんでこうなるんだろうってわからないことや、苦しいことが起こりますけど、その真ん中にあって、あなたが私たちに聖霊を送り、助けてを送ってくださって、あなたを信じるその信仰によって固く立って、あなたに応答して進んでいく励ましと力を与えてくださること、本当にありがとうございます。どうぞこのことを覚えていられますように、どうか導いてください。お助けください。いつもそのイエス・キリストを通してあなたが明らかにしてくださったそのあなたの愛やあなたの恵みを表す十字架と復活が私たちの心の中に聖霊によって刻まれていきますように。どうか私たちの心にあなたがその割礼を施してください。心を開いてあなたを受け入れ、そして耳を開いてあなたの御言葉を聞く耳を与えてくださいでしょう。お願いします。そしてあなたが約束してくださったように、私たちに聖霊を与え、聖霊によって前進していけますように、あなたに従っていくことを追求し続けられますように、どうぞ導いてください。お願いします。お願いイエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。